幼い少女の死を通して野田さんは自分の親心を表現されたのでしょう。ここでは語られていませんが、仕事を始められて2年目に体験した火災現場での出来事がこの曲に少し関係しているようです。その現場でも幼い命が失われてしまい、ひどく落ち込んだ野田さんは自宅に帰った後、ふとギターを手に取り、浮かんだメロディーを曲にしました。その後、この曲をもう一度歌うこともなく、披露することもありませんでしたが、この少女の死に直面した時、またその火災現場での死について綴った曲のメロディーが蘇ってきたそうです。今ではオリジナルソングだけでライブに出演されている野田さんですが、いろんな場所でオリジナルソングを披露するようになるまでは大きな葛藤があったようです。
だからずっとそのオリジナルの曲ばっかりやっとったわけじゃないな。
ああ、最初は
コピーをやっとって、なかなか自分の曲を人前を歌うってこう勇気がいるやん、うんうんうん、でなんか植物園かなんかっていうところがあるんだけど、ここで一回も歌った時になんか、まあ、全然知らん、なんか 老夫婦の人みたいな人よってな、うん、でその時今初めて、まあ、ほぼ初めてかな、そのオリジナルばっかりでやってみようかなって思う。でその時にあのお兄ちゃんが一番上手だったでって、よかったでって、なんか曲のそのなんか強く伝わっとったでとかって言われたら、あ、なんかいけるかもしれんなと
思ってでもこの人らの言葉がなかったら、
そうだな、普通にお
じさんはずっとカバーとかばっかりだったけど、
でもやめとったかもしれんな、なんかまあ限界っていうか、やっぱりコピーには所詮質の歌で限界があるし、それ上手じゃないし、
うんあ
うん、
このライブで観客の方からの励ましがなければ野田さんが今もオリジナルソングを披露することはなかったかもしれません。アーティストの方のカバーをしているだけでは限界があると感じていた野田さんにとって、この観客の方からの声は大きなターニングポイントになったのではないでしょうか。そして今までライブを続ける原動力にもなったのだと思います。またライブに出演してオリジナルソングを披露することで、日常生活で抱いている思いを歌に乗せることができ、仕事に対する活力にもなっているのではないかと取材の中で感じました。最後に、音楽と消防士の仕事には何か関係があるのか野田さんに聞いてきました。
じゃあやっぱりなんか全然つながりがないわけ
じゃないわけじゃないね。やっぱり人の死とかいっぱい見とる分、なんか結構そういう思いみたいなのは普通の人よりは違うかもし
れない。私たちが取材を通して、初めは音楽と消防士の関係について何も思い浮かばなかったんですけど、松田さんはどう感じましたか？
最初は単なる趣味でその歌をされてるのかなと思ってたんですけれども、取材をしていくことで本当はもっとその歌と仕事に深い関係があったんだなっていうふうに思いました。
そうですよね、やっぱその消防士っていう仕事から、まあ、生と死を間近で感じることが、仕事で感じることが多いので、まあそこからできる曲もあるんじゃないかなと思いましたね。
そうですね、
でまあ野田さんで印象的だったのは、あの歌について音楽について語る時も、消防士のね、あの仕事の話をされる時もすごく真剣で、あの仕事の片手間に音楽をしているっていうのではなくて、どちらも、まあ、真剣に歌にも向き合っているし、もちろん仕事にも向き合っているし、いい意味で歌も仕事もお互いに いい影響を与えているのかなと
思いましたね。なるほど、仕事があるからそのオリジナルソングを作れるし、
うん、
そのまた逆に歌を歌うことでストレス発散できるから仕事に打ち込めるっていうのがあるんですね。
まあ、その2つが絶妙なバランスで、
うん、
野田さんを構成しているんじゃないかなと取材をしている中で感じましたね。まあそんな野田さんに消防士になった理由を聞いたところ、小さい時から消防士になりたかったわけではなくて、
うん、
長男で地元に残らなければならなかったっていう状況と、で自分自身体を動かして何かをするっていう仕事を探していた時に消防士の募集があって、その偶然が重なって今までこの消防士という仕事を続けられているそうです。まあその偶然が重なって始められた仕事かもしれないですけど、でも仕事の話をする野田さんの姿を見ているとやりがいを持って仕事を続けられているんだなと思いました。
うん、そうですね、うん、その仕事の話をするときも音楽の話をするときももちろん生き生きしているように感じました、
う
ん、
そうですよね、うん、キラキラしてましたね、
はい。
まあ、実際に野田さんが歌われているライブにお邪魔したんですけど、
うん、
歌っている時の真剣な表情とか感情がこもりすぎて涙するところとか、野田さんが見てきたこととか経験したことならではなのかなと思いました。うん、まあ、おっしゃってたように生と死を見てきたからこそ感情移入して自分の思いを乗せて歌えるのかなと思いましたね。
野田さんはその感情がこもりすぎて涙することが多いそうなんですけれども、
うん、
そのだからこそ感情を込めないように泣きすぎるとお客さんにいい歌が伝えられないから、そのあんまり泣かないようにっていうふうにおっしゃってたんですけど、うんうん、そのことについてはちょっとどう思いますか？
うん、でも、まあ、もちろん泣いて歌詞が飛んでしまうとかっていうのはお客さんにとっては、うん、どうなのかわからないですけど、でも私はそうやって本当に泣きながら涙しながら歌っているのを見たら、この人本当に心を込めて歌ってるんだなとか、本当に自分で作った歌なんだなっていうのが伝わるし、まあ、だからこそ野田さんの歌っていろんな人の心に響くんじゃないかなって思うんですよね。
うんうん、その曲で野田さん自身を表現できるってやっぱりすごいことですよね。
そうですよね、
うん、
まあ、曲で日常生活を表現されてる方って多いと思うんですけど、
うん、
曲に野田さんの人柄が出てるっていうか、
うん、
それってすごいことだなと思いました、
うん、
やっぱり歌と仕事の両方があるから野田さんが輝いて見えるし、
うん、
だからこそこれからも歌うことを続けていってほしい、まあ、多分仕事はね定年されるまで続けられると思うんですけど、歌うことをやめないでほしい、オリジナル曲をずっと歌い続けてほしいなと思いました、
うんうん、そうですね、
うん、どちらか欠けてもきっと野田さんじゃないんじゃないかなと私は思いましたね。ね、これからもオリジナル曲を歌い続けてほしいし、
うん、
愛を歌うファイヤーマンであり続けてほしいなと思います、
はい。
この番組は愛を歌うファイヤーマン、お送りしましたのは関西学院大学総合政策学部西坂瑠璃と
松田理恵子でした。
お聞き苦しい点多々あったかと思いますが、最後まで聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。